お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙1章の学びをしていますが、私たちはこれから選びと予定説について学んでいきます。1章の4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。聖書の中でこの説とこれに続く数節は把握するのが本質的に最も難しい箇所です。生まれたままの人間にはこの箇所は不愉快極まりなく、平均的な信者は文面通りに受け入れることが難しいのです。ここで言われていることははっきりしていますが、それに含まれている真理は受け取るのに困難です。冒頭にはすなわちと書かれていますが、これはすぐ前の3節に述べられていることを修飾する接続詞です。私たちに与えられている霊的な祝福は神様の御心に一致しています。すべてのことは神様の目的と完全に一致して行われるのです。この世とこの宇宙とは、全能の神様のご計画と目的に従って機能するようになります。すなわちという接続詞は、前の節の三つで一つの祝福を振り返ります。その祝福とは、すべての霊的祝福であり、それは天にあるものであり、そして同時にまた、キリストにあって与えられている祝福です。神様はあなたを子としてくださり、すべての霊的な祝福をもって祝福してくださいました。今日私たちは、この世で、それにふさわしく生きる必要があります。さて、このすべてのことは神様のご計画によっていました。父なる神様が教会を計画され、御子なる神様が教会のために代価を支払われ、そして聖霊なる神様が教会を守られます。私たちに与えられるすべての祝福の源泉は、主イエス・キリストの父なる神様なのです。神様は私たちの理性を永遠の過去に連れ戻され、救いはすべて神様によるものであって、私たち自身によるものではないということを私たちに気づかせてくださいます。私たちは救いの創作者でも、発起人でも、完成者でもありません。すべては神様がなされたのです。4節には、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選びとありますが、永遠の昔、私たちがこの世に存在する前から、神様は私たちの救いを計画していてくださったのです。そして時が来て、主は私たちの救いを十字架の上で達成してくださいました。今日私たちの罪を宣告されるのは聖霊なる神様です。聖霊は私たちをキリストにある信仰と主イエスキリストにあって掲示された神様の恵みの救いの知識へと連れて行ってくださいます。テネシー州メンフィスである黒人の若者が保守的でファンダメンタルな教会に加わりたいと願い、その教会の執事たちが彼に面接をして次のように尋ねました。君はどのように救われたのかね。彼は答えました。 僕は自分の分を果たし、神様は神様の分を果たされたのです。羊たちは彼の分とは何か、神様の分とは何かを尋ねました。彼は言いました。僕の分は罪を犯すことでした。僕はこの反抗的な足が走れるだけ速く、罪深い心が導くところどこにでも、神様から逃げました。僕は神様から逃げたんです。でも知っての通り、神様は僕を追い詰めるまで追いかけて来られたのです。これほど上手な救いの説明は、神学書の中にはありません。神様が救いを成し遂げられたのです。私たちは、ただ罪を犯し続けていたのです。ハリー・アイアンサイド博士が次のような話をしていました。小さな男の子が、君はイエス様を見つけたかいと聞かれました。その子は次のように答えました。先生、僕、イエス様が迷子になったなんて知りませんでした。でも僕は迷子だったのに、イエス様が僕を見つけてくれたんです。あなたがイエス様を見つけるのではありません。主があなたを見つけてくださるのです。迷子の羊の後を追って行かれたのは主です。そしてその羊を見つけられたのも主なのです。神様は世界のもといの置かれる前、ずっと前の永遠の昔に信者たちをキリストにあって選ばれました。つまりあなたや私が選んだのではないという意味です。神様は私たちが良いものだったから、あるいは私たちが何か良いことをするから私たちを選ばれたのではありません。神様は私たちが何か良いことができるように私たちを選ばれたのです。選び全体は神様の知恵と恵み深さの主権だけにかかっているのです。チャールズ・スポルジョンはある時次のように言いました。神は私がこの世に生まれる前に私を選ばれた。なぜならもしも神が私がこの世に生まれるのを待たれたとしたら、私を選ばれることは決してなかっただろう。私たちを選ばれたのは神様です。私たちが神様を選んだのではないのです。主イエスは2階の部屋で弟子たちに次のように言われました。ヨハネ15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。G. キャンベル・モルガン博士はこうコメントしました。このことは神の責任である。もし神が選びをされたのなら、神に責任があるのだ。つまりあなたの救いの確かさは、あなたにではなく、全知全能の神様にかかっているということです。これは何という素晴らしいことでしょうか。お母さんの手を握る子供の手は弱く、いつかそれを離してしまいます。でもお母さんが子供を握る手は、決してその子を手放すことはありません。そのように、どんなにあなたの信仰が弱くても、神様は決してあなたの手を離すことはありません。イスラエルは私たちに、この神様の選びの実例を提供してくれます。旧約聖書アモス書の3章の1節から2節にはこのように書かれています。イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての士族について言ったこの言葉を聞け。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。神様は時にかなってイスラエルを選ばれました。神様は永遠の中で教会を選ばれました。神様が永遠の中で選びをされたので、神様がご自分のプログラムを改善したり、また心を変えたりするようなあらかじめ予知されないことは何一つ起こりません。神様は終わりと始まりとを知っておられたのです。またここには、見前で清く傷のないものにしようとされましたとありますが、 神様は聖化するために私たちを選ばれました。神様は私たちが清くなるように私たちを救い、聖化されます。これは神様の目的の積極的な面で、信者の内なる生活と関係があります。神様の選びによって聖なる生活が要求されています。しかし、たとえあなたが神様に選ばれているからといって、恵みを罪を犯す許可証として使うことはできないのです。もしもあなたが罪の中に生き続けるのなら、あなたは救われていない罪人だからです。救われた罪人は必ずその生き方に変化が現れます。神様は私たちが清いものになるためだけではなく、同時に私たちが傷のないものになるために私たちを選んでくださいました。これは消極的な面です。キリストにある信者は神様の御前に傷のないものとして見られます。ここでも再びイスラエルの中にこの実例を見ることができます。神様はバラムにイスラエルを呪うこともご自分の民を非難することも許可されませんでした。民数記23章の21節にはこのように書かれています。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神、主は彼らと共におり、王を讃える声が彼らの中にある。もしイスラエルの宿営の中に下っていくなら、神様が彼らの中に避難することを見出され、彼らを裁かれたことに気づくでしょう。神様はその宿営を聖化され、純化されていたのです。神様は清く、傷のないものとするためにあなたを選ばれました。それは同時に、あなたが神様によって特別な恵みと祝福を受け、あなたの人生が変えられたことを意味しています。もし変化の証拠がそこにないのなら、あなたは選ばれた者の一人ではないのです。神様はご自分の子供たちに罪によって印をつけられたり、シミがついたりしていない人生を生きてほしいと願っておられます。第一ヨハネ二章の一節から二節にはこのように書かれています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、世全体のための、なだめの備え物です。ところでこの箇所は、限定されたあがない、つまり、キリストは選ばれた者のためにだけ死なれた、という質問に最終的に答えます。第一ヨハネの手紙のこの節は、主が世のために死なれたことをはっきりさせています。あなたが誰であるかは関係ありません。今日神様からあなたに送り出された正当な申し出がここにあります。それはイエス・キリストがあなたのために死なれたという申し出なのです。あなたは、私は選ばれたうちの一人ではありませんということはできません。もしあなたが主の声を聞いたなら、あなたは選ばれた者の一人なのです。同時にあなたには、主の声を聞かないという自由意志もあります。天の神様がこの地上の私たちのうちの幾人かを選び、救われるというのは栄光に満ちた素晴らしいことです。そのすべてを理解するようにと提案することはしません。むしろ私たちはそれを信仰を持ってただ信じるのです。主は私たちにとても広い道と、小さな狭い入り口の細い道を示されています。その入り口の上にはこう書かれています。ヨハネ14章の16節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。 残念ながらほとんどの人たちが旅をしている広い道は下に向かって行き、だんだんと狭くなって行き、ついに破滅に向かいます。あなたはもし望むなら、そのまま広い道を進んでいくこともできますが、もしそうしたいのなら、そこから外れることもできます。神様の救いの招きに応えて、その道からそれることができるのです。主イエスはこのように約束されています。ヨハネ6章の37節。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。あなたはあの狭い道に入ることができます。面白いことにその道は、入り口は狭いのですが、その道は次第に広くなっていくのです。主イエスは次のように約束しています。ヨハネ10章の10節。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。広い道は、あなたが狭い門を入った後にやってきます。でもお分かりの通り、それはあくまでもあなた自身が選択しなければなりません。D.L. ムーディは、彼特有の風変わりで面白い言い方をしました。誰でも来るものは選ばれたものであり、誰でも来ないものは選ばれていないものだ。ですから選択はあなたにかかっています。主は招きをされました。誰でも来るようにという招きです。神様は世を愛されました。ですから誰でも主を信じる者は滅びることはありません。選ばれた者たちがいるということは、それが誰であるかを私たちが知っているということを意味するのではありません。あなたは自分は選ばれていないという権利はないのです。もしあなたが心を開くなら、あなたもキリストのもとに行くことができます。あなたがしなければならないことはそれだけです。もしキリストのもとに行くのなら、それはあなたが罪から離れることを意味しています。またエペソ人への手紙1章の4節には、彼にあって選びと書かれていますが、神様の御言葉は繰り返し神様の主権による選びを強調します。パウロは選びについて、第二テサロニケ2章の13節から14節で次のように述べています。しかしあなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。またペテロは選びについて第一ペテロの手紙1章の2節にこのように書いています。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。興味深いことは、選びと成果とは調和しているように見えます。そしてどちらも主イエス・キリストのうちにあります。もし神様があなたを救ってくださったのなら、神様はあなたが良いものだから救ってくださったのではなく、むしろあなたが良いものでないから救ってくださったのです。またパウロは神様の主権について次のように述べています。ローマ人への手紙9章の14節から16節。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。従ってことは、人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。 モーセは祈りのうちに神様のところに行きました。そして神様は答えられました。モーセよ、私はあなたの祈りを聞き、あなたの祈りに答えよう。しかしあなたが解放者であるモーセだからそうするのではない。私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむからだ。もしあなたが神様の憐れみを経験したいと思われるなら、あなたは神様に立ち返らなければなりません。このことの最善の実例は、使徒の働き27章にあると思います。パウロが船に乗っていて、ひどい嵐に遭い、その船が今にも沈もうとしていたとき、人々は船を軽くするために、すでに積み荷の一部を捨てていました。その後パウロは隊長のところに行っていました。使徒の働き27章の22節から24節。しかし今おすすめします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で、私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません。パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。これは神様があらかじめ与えられた知識です。これは選びです。神様はこの船に乗っている人たちが一人も失われないように選ばれたのです。ほんの少し後にパウロは一団の船乗りたちが救命ボートを海に出していることに気づきました。彼らは救命ボートで陸にたどり着こうとして船から降りようとしていたのです。そこでパウロは隊長に言いました。使徒の働き27章の31節。あの人たちが船に留まっていなければあなた方も助かりません。隊長は、ちょっと待て、もうすでにお前は誰も死なないと言ったではないかということもできました。彼は正しかったかもしれません。パウロはそのように言ったのです。それは神様の側からのことでした。一人も失われる者はいないのです。でも次のような条件がありました。それは全員が船に留まっていることでした。これは人間の側のことです。彼らは助かるためには船に留まらなければならなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は選びと予知というテーマでエペソ人への手紙1章4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。